ビング、リンパを流すと人生が変わる。
株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております長谷川道子です。どうぞよろしくお願いします。
はい、インタビューを務めますズッピーこと逗子秀次です。先生、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
もうしばらくね、この番組がスタートしてもう回数も重ねてきておりますけれども、番組のタイトルが、はい、モルフィング、リンパを流すと人生が変わるというタイトルでね、お届けしておりますけども、先生にお話をお伺いしていくと、はい、いろんな方向、例えば食リンパが関係してるんだよとか、どこどことリンパっていうのはすごくね、密接した関係にあるんだよって言って、いろいろ先生いろんなところにこうチャレンジをされてるっていう印象なんですけども、はい、今回はそもそも論というか、なぜこのね、長谷川先生が、今リンパっていうことを中心にやってますけども、もともとお体の調子、はい、ご自身が良くなくて、でその後、リンパを流したら良くなってという経緯は覚えているんですが、その後先生、はい、お仕事として訪問介護っていうお仕事を途中でされてますよね。
そうなんです。もともと製薬会社の、情報処理課にいて、
はい、
コンピューター的なものですね。まだパソコンのない時代だったので、
はい、
コンピューターと言われるものを、はい、コボル言語というので、
あ、コボル、はいはいはい、うん、
はいはい、で、データをやったりとか、帳票を作ったりとか、そういったことをしていたんですね。
あ、
で、
結婚して、エンジニア系だったんですね。うん。
そうなんですね。フローチャートを書いて、一からすべてのタスクを、すごいちっちゃくしてって、ここから線を引くところからやっていくっていう時代でしたので。
そうですよね。よくわかります。はい、コンピューター言語でコボルとか、ファーストシーとかなんかいろいろありましたよね、はい、その頃ね、はい。フローチャートなんて久しぶりに聞きましたけれども。
はい。多分、この先も何度か出てくると思うんですけど、私は、だからフローチャートっていうのがすごく、人生においてね、すごく、役に立ってますね。はい。
フローチャートって、そうそうね、はい、こういう場合はこっち。で、これがイエスかノーかってずっとやっていくと、はい、何かこう、結果というか、答えが見えてくるっていうもんですよね。はい、うん。
そうですね。もうすべて0と1しかない世界に。いたんですよね、
うん、で、うん、そんな製薬会社でお仕事をされていた長谷川先生ですけども、はい、その後、これ転職なんですか、訪問介護っていうのは。
あ、いえ、結婚をしまして、で、長男の嫁で、はい、あと、両親もいますし、で、4人私が介護するんだなと思ったので、
ああ、はいはい、うん。
はい。で、訪問介護というのが、こう、ね、介護保険というのが、制定されたじゃないですか。それでその木でちょっと勉強してみようかなみたいな軽い気持ちで、両親のためにみたいな感じで資格を取ったんですね。
あ、でもものすごい過去じゃないんですか。きっと結婚することによって4人のお互いの両親を私が介護するんだなっていう考えに至ったんですか。
そうです。もう長男の嫁になったという時点で古いって言われるんですけど、お嫁に入ったなんて今時喋る人いるんですねと笑われちゃうんですけど、
はい、
私より高齢の方にも言われちゃうんですけど、
ええ、
そんな覚悟でやっぱり結婚したんですよね。
おー、素晴らしい決断というか、責任感というか。
はい。同居っていうのもありましたので、
うん。
はい。それで、訪問介護の資格を取ろうかなっていうことだった。介護の資格を取ったんですけど、
はい、
介護の世界の中にもいっぱい、お仕事あるわけじゃないですか。病院であったりとか、デイサービスとか、いろいろあるんですけど、いろいろ実習で体験して、私は訪問介護を選んだんです。
ああ、なぜなんでしょう。
自分の工夫でたった一人で挑戦して、また一人でお宅に伺うわけじゃないですか。
あ、そうか。訪問っていうことは、もう一人でやりくりをしなければいけなくなるわけですね。はい。
そうなんです。はい。施設だったら、助けてって看護師さんやお医者様がいたりとか、仲間がいたりとかするわけじゃないですか。何かあった時。 でもたった一人でそのお宅に伺って、しかも昔は携帯も持ってないような時代でしたから、そんな地図を見ながら、日本の地図って隣に隣の番地がなかったりするじゃないですか。
今はね、パパッと住所を打ち込めればいけますけども、ね、紙の地図だとそうですよね。
そう、地図を見ながら自転車を走らせて、ここかなって入っていくみたいな。なんかその、まあ、インディ・ジョーンズ的な感じですかね。ス
い
リ
や、
ル
そ
満
こ
点っ
ま
てい
で探検はしてないと思いますけど いいんですけど、自転車で向かわれたんですね、まずはね。
そうです。それで、一度も伺ったことのないお宅に、個人のお宅に行って、そしてその初めての方の、まあ、ね、介護をするという、このなんて言うんですかね、自分の工夫で人を助ける醍醐味っていうんですか？もうそこがすごいなんか魅力的だったんですね。なんかこう、施設だと、例えば、半身麻痺っていう片一方ね、不自由な方だと、右側不自由な方用のお手洗いとか、左側不自由な方用のお手洗いとか、手すりのね、ついてる位置が違ってたりするんですけど、もうそんなの、もう三面がベッドに囲まれて、ベッドは三面が壁です、みたいな。どうやってサポートしたらいいの？っていうような事態が次々に起きてくるんですけど、それをそこにしかないもので、助けていく。工夫しながら。で、その方が、まあ、これはビジネスですから、末永く自分たちがサポートできるように、病院に入らないようにお元気でいていただかないと、売り上げがなくなってしまうわけじゃないですか。
あ、まあね、お仕事としてはね。
そうです。なので、お元気でいていただくというサポートをしていくという仕事だったんですね。それは本当にすごいことだなと。なんて面白いんだろうって思ったんです
あ、
ね。
そこになんかやりがいを感じられたんですね。自分でいろいろとやりくりして、この人を病院
そ
に
うな
入れ
ん
な
で
い
す。
ようにケアしていこうっ
そう
てい
です。
う使命感みたいなね、ものが。
そうなんです。で、ただのヘルパーさんという形で、仕事をしていたときは、まあ、何人かの方を自分がサポートする人だけでよかったんですけど、責任者となりまして、介護福祉士の資格を取って、すると、まあ、100人以上の利用者さんがいたので、そこ全部回って、で、その家庭環境であるとか、まあ、もちろん住環境もそうですけど、病気のことであるとか、性格であるとか、その先の人生とか、そういうことを一緒に考えていくという、まあ、ケアマネではないんですが、まあ、自分たちの担当している高齢者さんをそういうふうに見るっていうことに、こう、仕事の内容が変わってきたんですね。そしたら、その個人のお宅から見る、その資料にないもの、ご本人が言っていないことを、推し量っていくと、こう、人生との、なんていうか、健康とバランスっていうんですかね。ああ、こういうふうに年取っていくと、こういう病気になるなとかね。あ、こういうふうにしてるとこうなるんだなとか、あ、こういった性格だとこういうふうになりやすいとか、なんか、そういったことがすごく垣間見れて、そこが本当に醍醐味で、また、面白くなったりして。
まあね、マンツーマンでしょうからね、その紙とかデータにね、書かれていないことも会話の中でね、汲み取っていけるんでしょうね、きっとね。
そうですね。
で、やっぱりそうなんですか、その生き様というか、どういう人
そうです。
を過ごされてきたかっていうのを知っていくと、あ、なるほど、それでこういう天気になったのかなとかっていうのが、なんか推し量っていけちゃう。
そうです。そうなんです。それをこう、やっぱり、まあ、数百人の方を見てくると、どの時点で元気でいなきゃいけないんだとか、例えば50代かなとか、分かれ目はここだったんだな、この人のとか、そういうのが分かるようになってきて、そして、サポートも、より、こう、言っていただきたい、言ってもらいたい言葉とか、やってもらいたいことっていうのが分かってくるじゃないですか。そういったことをサポートしていくっていう、なんかこう、今度は、サポートがその心の中にも入っていくっていう、そういうまた醍醐味ですね。それを、まあ、察知したらヘルパーさんに伝えて、まあ、こういうふうに、人はこんな感じだろうから、こういうサービスが必要だけど、それプラス、こういうなんか声掛けもあるといいですよね、とかっていうのをこう、まあ、レクチャーしていくっていう立場になったので、それがまた面 面白くて。
もうまさにね、長谷川先生が足で稼いだ紙にはないデータがそうやって積み重なっていったっていうことですよね。
そうですね。
やっぱりあれなんですか、地方っていうことが途中で入ってくるんじゃないかなと思いますけれども、例えば、中にはよく言われるのがね、徘徊が始まっちゃうとか、言ったことを繰り返すとか、覚えてないとかっていうことが、よく言われますけれども、例えば、あれなんですって、ちょっと聞いた話によりますと、認知症の方になってしまった方が、ふと鏡を見て、自分じゃないっていうのが、って思ってちょっとびっくりして怖がっちゃうっていうような例があったんですって。
そうなんです。自分っていう認識がなくなってくるんですよね、だんだん。で、鏡を見て、誰かがこっち見てるとか、自分が映ってるっていうのが分かんなくなっちゃうんだっていうふうに最初は思っていたんですね。で、徐々にこういろんなことが起きてくるんですけど、ある時、女性の方で認知症の結構、だいぶ進んできた方に、ちょっとこう、化粧品がなんか引き出しから出てきたんで、口紅、これつけてたんですかって言ったら、そうって言って、それを覚えてらして、で、口紅、ご自分で、こうね、ここにつけるんですよって言ったら、そうね、口につけるんだったわね、みたいな感じで、鏡を見たら、私ね、今日可愛いわっておっしゃったんですよ。
いいじゃないですか。ね、なんか嬉しいですね。
だって誰かがこっち向いてるって言って自分って分かってなかったのに、口紅を刺しただけで、もうまた元の自分の記憶に戻るっていう、このなんか、すごい、なんかその瞬間私、なんかこうやってなんか何かの一つのきっかけで人の脳みそってなんかこんな風に変わるんだとか、すごい感動したんです。
イメージすると、なんか感動的なシーンですよね。長谷川さんもおそらく、こうやって喜んで自分だって分かってくれた、口紅をね、一つ塗っただけでっていう瞬間って大きなね、キーポイントだったんじゃないかなと思いますけどもね。あれなんですね。やっぱり例えば、聞いた話ですけども、ネイルをしてあげたりすると、綺麗だわねって笑顔になったりとか、髪の毛をちょっと整えてあげるだけで、自分を取り戻していくっていうかね、そういうこともあるって聞いています。
そうですね。で、当時、私がそれは美容が必要だなと思いながらも、介護の仕事を、辞めてリンパに来た時に、ちょうど未来プロジェクトさんっていう会社が、介護美容研究所っていうところなんですが、初任者研修という介護の資格を取った人たちに、美容も教えるっていう、学校を立ち上げるという、時に、美容と介護と両方、介護福祉士でありながら、リンパというものをやっているので、ぜひ講師をお願いしたいということで、ご縁がありまして、で、ここから本当に今、介護美容の学校、すごい人数になって、全国にね、でき始めまして、あの時必要だなと思ってたことが、すぐやってくださる方がいて、世の中に広がったっていうね、こういう必要なことってすぐに広がっていきますね。
なるほど。あれですね。介護美容のお仕事っていうのはあれですか？患者さんに対して何かこう、施術というよりはお化粧とかそういうのを中心される方々なんですか？
いろんな勉強がありまして、リンパ施術とか、ハンドケアとか、フットケアとか、ネイルとか、メイクとか、ヘアとか、いろいろ、講座があって、で、その、全般をお勉強していく。で、介護も、例えばシャンプー一つにしても、初任者研修だったらこう洗うっていうだけなんですけど、その介護美容の学校だったら、その後どうする？そこにプラスがあるみたいなことで、ちょっと講座を少しこう、もう少し掘り下げたところで、やっていくっていう学校の講師を、提携させていただいていて、私たちの資格を取ってる、スタッフというか、一緒にやっている人たちも、そこで講師として、派遣をホッピングからさせていただいているんですけれども。
なるほどね。そうか。単にメイクをして綺麗にしてあげるだけじゃなくて、その後の一歩、施術もちょっとされたりとか、いろんな科があるんですね、きっとね。
そうです。
ありがとうございます。長谷川先生がね、今日 冒頭入り口としては、なぜこう介護の世界に入っていかれたのかなということをお伺いしていったんですけども、ふとやっぱりその美容とこう口紅リップをね、ルージュを塗った瞬間に自分を取り戻してくれた患者さんがいらして、それがきっかけとなって、そっちの方向にも介護美容の方向を提携しながら進んでいくことになったっていうことなんですね。
そうですね。なんか無駄なことは一つもなかったなと思いながら、まあそちらの講師も、はい、続けていくっていう感じなんですけれども、なんか、何でもいいんだと思うんです。美容だけじゃなくてもね。心の中にピンと、なんか脳の中にスッて入ってくる、なんか一本の、なんか本当に一つが、まあこんなに人生を変えて、後認知症になったとしても脳を変えていくっていう、すごい、ことがたくさんね、あるので、これからもいろいろな情報を発信していくことで、何かに気づいていただくっていうことをやっていきたいなって、しみじみとね、思っていたりするんですよ、最近。
そうです
はい。
ね。この番組でね、お話、インタビューでお伺いしていっても、もうあらゆるものと、ね、リンパと長谷川先生、リンパを中心に派生してますからね、いろんな方向にね、分野に。そういう面で、介護美容っていうところも、また通ずることもね、きっと出てくるんでしょうね。はい。
そうなんです。
りがとうございます。もう、長谷川先生の飽くなき挑戦、そのきっかけとなった今日は、介護美容に つながったお話をね、お伺いしましたけども、番組の説明文の中にも、いろいろと長谷川先生に関する情報を記載しておりますので、ぜひともアクセスをいただきたいと思います。はい。今回も長谷川先生、ありがとうございました。次回またよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。